人の世の喜びや悲しみを映して歌は時代を超えて流れていきます。ふるさとの歌、懐かしい歌、その歌を全国各地に訪ねる五木寛之さんの歌の旅人です。
思い出の歌を訪ねて旅に出る、あの人はあの歌を今でも覚えているんだろうか。あの頃は二人とも幼くて、明日の夢だけ語り続けて朝になってた。もう一度あの歌を歌い、会いたくて。
お聞きいただいたテーマ曲は五木寛之さんが作詞された歌の旅人です。松原健之さんが歌っています。スタジオに五木寛之さんをお迎えしました。よろしくお願いいたします。
はい、よろしく。
このテーマ曲とても評判が良くて、もっと聞きたいという声がこちらにも寄せられています。
そうですか、それは嬉しいですね、はい、非常にうまく歌ってますものね。
いい曲ですよね、また歌詞もとても素晴らしくて、ありがとうございます。ありがとうございます。その歌の旅人なんですが、スタート京都からでした、
はい、
続いて山形、熊本、長野、岩手、岡山、新潟と旅してきて、うん、今日が長崎です。
まあ、いつの間にか随分たくさん歩きましたね。
本当そうですね、各地にいい歌がたくさんあるもんだなと思っております。今日はその長崎なんですが、長崎は五木さんのふるさとと近いところですよね。
はい、僕が福岡ですから、もう本当に長崎は佐賀を挟んですぐ先なんで、長崎って聞くとなんとなくね、こうニコッとするところがあるんですよね。
はい、
例えば、長崎へ行ってきたって言ったら、ああっつってみんなね嬉しそうな顔してね、
はい、
どげんじゃったってこういうふうにねなんか長崎というところへ行ってくるということが一つのこうなんかこういいことのように、楽しみで楽しいことであるかのごとくにみんな感じてるらしくって、顔がほころぶんですよ。
そうなんですか、つまり長崎って楽しいところっていうことですか。
うん、明るく楽しくいろんないいことがいっぱいありそうなっていう、そういうイメージがね、長崎っていう言葉の中にはありますね。
歌にも随分なってますものね。
いや本当に長崎を舞台にした歌多いですね。
多いですよね、もう全国各地の街の中で一番多いかしらと思うくらい、いろんな曲がありますよね、一方では広島とともに原爆が投下された悲しい出来事のあった町でもありますよね、
はい、何度か爆心地を訪れたり、それから浦上の天主堂とか、2度ほど伺って神父さんにいろいろお話を伺ったりしたんですけどね、そういうその明るくて楽しい長崎のイメージ、そして日本のそのこう海外に開かれた窓としての長崎というイメージと、もう一つは、核兵器によって大きなその被害を受けたという、広島がウランで長崎がプルトニウムという、今私たちも大変馴染みの深いいろんな、放射性物質の、私たちがそのことを忘れることができない傷跡が残っている町なんですけども、
はい、
にもかかわらずね、長崎っていう言葉となんかこう幸せな感じが一瞬つながってくるところが、そこが長崎の面白いところなんでしょうね。
不思議な魅力のある
街
っていうこと
ですね。そうそう、魅力のあるっていう言葉はぴったりの街ですね。
一曲その長崎を舞台にしたさまざまな音楽がありますので、
はい、
ここでお聞きいただこうと思うんですが、五木さんが選ばれた曲、一曲目、長崎の鐘ですね。
これ昭和24年の発売になった曲だと思うんですけども、昭和24年と言いますと私が高校1年生なんですね、
はい、
でも高校1年生で本当にこう希望とか夢とかそういうものにこう溢れていた時代に、立て続けに青い山脈っていう歌があって映画があって、それから美空ひばりの悲しき口笛っていうのがね、やはりその年出てるんですよ、
はい、
で相次いでね、その青い山脈、悲しき口笛、長崎の鐘というこの3つの大ヒット曲が日本中を席巻したわけですから、
はい、
昭和24年というのは非常に印象に残ってますね。
はあ、そうでしたか。聞いていただきましょう。作詞佐藤八郎さんですよね、
はい、
作曲古関裕二、藤山一郎さんの歌で長崎の鐘です。の鐘、藤山一郎さんの歌でお聴きいただきました。
こうして聞いてみますと本当に藤山さんは美声というか、そして格調正しく、この長崎の鐘という歌はどこかにこう賛美歌の雰囲気が残ってるんでね、
本当に賛美歌のようですね、
そういう歌を歌うのにぴったりの歌い手さんでしたね、
はい、
永井さん、永井先生っていう方がこの元になる本を書きになったんですね。でその長崎大の教授をなさっていた永井先生は原爆で奥さんを亡くされて、で子供さんが2人いたんですけども、親子3人で暮らしてられて、それでその永井先生自身も今大変話題になっている白血病になられて、それでまあ死を待つその病床の中で、さまざまな思いを文章に綴られて、確か、この子を残してとかね、長崎の鐘とかね、なんか3冊ぐらいお書きになって、大ベストセラーになったんですよね、その時期。
素晴らしいですね、
非常に熱心なカトリックの信者でいらしたもんですから。そして本が発表された同じ年にこの歌も出て、まあ、今で言うとメディアミックスじゃありませんけど、日本中にこの長崎の鐘という、まあ、ご当地ソングですけど、この歌が広がったんです、
はい、
確かもう翌年この永井先生お亡くなりになりましたけどね、佐藤八郎さんが書いたこの歌はずっとそれからも今日まで歌い継がれているわけですから、すごいもんです、
はい、そうですね。特に長崎の方はこの曲を歌い継がなければという思いがあると聞いたこともあります、
佐藤八郎さんっていう人は、まあ、童謡詩人としても非常に有名な方だった、佐藤光六の息子さんですね、だったんですけども、確かね、戦後のリンゴの歌なんかも、
はい、
佐藤八郎さんの大ヒット曲ですよね、でやはりカトリック の信者でいらしたこともあって、この歌の中にも天国とか、マリアとか、いろんなそういう言葉が出てきますし、ある意味で流行歌のこと形を取った、まあ、ゴスペルソングというか、そういうものが大ヒットしたというのはね、稀有な例だと思いますね。背後に宗教的なそういうものをちゃんとこう含みながら、それが国民の愛唱歌手になった、 戦後の一つの大きなモニュメントだと思います。
確かにね、だからこそなんだか胸を打つ曲になってるんですね、うんうん、その長崎なんですけれども、いろんな歴史的な出来事がある中で、国際的に港としてのイメージもたくさんありますけれど、
そうです、長崎はもう日本の玄関口ですからね。ので長崎にはそういう外国の人たちの居留する場所があって、でそれでもなくても、その以前からあまりにも海外の人たちが、つまりたくさんいて日本人とこう一緒になって暮らしてるっていうんで、それで出島とかってそういうものを作って居住制限したわけですけども、
い
まだに長崎のまあ何て言うか人々の暮らしの中には、そういうかつてのインターナショナルな国際的なそういう風習というものがもうしっかりこう根付いていて、
はい、
でなんかね、よそから来る人たちに対して偏見がないんですね。
あ、受け入れる体制になってるんですか、
う
ん、
もう港町って大体そうですけども、はい、非常になんかこう明るく気持ちよく、よそから来た人たちを受け入れるという、そういう流れがありますね。
大河ドラマの坂本龍馬でも出島がいっぱい出てきたり、うん、長崎の町が出てきたり、建物がハイカラですよね。
そうですね、いまだに長崎は雰囲気のある町ですし、うん、それから過去のその文人墨客といいますか、文章を書いたり詩を書いたり歌を読んだり絵を書いたりするような、そういう教養人たちは全部一遍は長崎を訪れる。そして西洋文明というものに関心を持つ人たちは長崎でオランダ語とかポルトガル語を勉強する、
はい、
もう当時の長崎は、まあ、ある意味での総合大学としての日本のトップの水準にあったわけですから、と同時に楽しい街なんですね。オペラの舞台になってるでしょ。
あ、そうですよね、
かつての丸山のね、高等のにぎわいなんていうものはもう、日本中の男の人たちが憧れたわけですから。で、いながら大きな造船所があったり、
はい、
産業、経済、観光、もう全部が長崎に集中してたんで、長崎っていう街はね、変な話ですけど、九州でもすごく恵まれたところだと思うんですよね。ですからみんながおっとりしてるっていうか、のんびりしてるというか、食べることに悪せくしないっていう、そんな雰囲気が長崎にはありました、ね、
そうそう、なんか県民性っていうのを調べたんですが、うん、おっとりしてる、細かいことにこだわらないとか出てきました。なんか華やかな雰囲気がありますね、うんうん、
華やかな雰囲気ありますね、
あと歌ですとね、雨の雰囲気があるんですが、
それはどうですかね、こよなく晴れた青空にっていうくらいでね、昔はお天気良かったんですよ。
あ、そうなんですか。
ただね、
はい、
最近私は長崎に行く機会があって、うん、何度かこのところ行ってるんですけど、ちょっとどんよりと空がこよなく晴れたっていう具合に行ってないんですね。これはずっと最近の傾向で、中国大陸からの黄砂とかいろんなそういうものがこう流れてきて、青空がちょっとねどんよりしてきてるっていうのは、まあ、長崎の方たちみんな嘆いてましたね。
そうですか、うん、ともかくいろんな意味で大陸と近い、海外と近いってことですね。
いわゆる戦時中といいますか、非常に国民が緊張して、はい、一億一新火の玉だなんて言ってる時に、すごい遊び人のお金持ちたちは長崎へ行って、それで長崎の芸者衆にね、おいダンスに行くぞっつって船で上海まで行ってたっていう話がありますから、上海ではジャズバンドがあり、疎開ではダンスホールがやってたわけですから、戦争中にそんなのんきなことをやってたような人がいたくらいですから、やっぱりあれですね、熊本とか宮崎とか鹿児島とか永遠とこう働くっていう勤勉なイメージがあるのに、長崎っていうのはちょっとこうのんびりして、
はい、
遊び好きっていう雰囲気がありますね。
今お話を聞いて、上海バンスキングでしたっけ、
はいはいはい、
映画を思い出しましたけれど、はい、長崎にかかる歌2曲目で五木さんが選んでいただいたのが、あ、これで私は雨が多いと思ったのかもしれません。長崎は今日も雨だった歌のせいですね、きっとね。
ご当地ソングの走りですからね、
はい、
シアンバシブルースとかいろいろたくさんあります。
はい、涙雨かも分かりませんね。ではお聞きいただきましょう。作詞永田隆、作曲佐伯雅夫、クールファイブの皆さんで長崎は今日も雨だった。
あなた一人かけた恋、愛の言葉を信じたの。
長崎は今日も雨だった。内山田博史とクールファイブの皆さんでした。
声が若いね前川さんも。
前川清さんね、若い頃の声ですね、
前川さんも、はい、長崎の方なんですけども、
はい、
やっぱりカトリックが非常に深く染み込んだ、そういう土地の出身なんですね、うん、で親戚にも神父さんがいらっしゃるとかそう言ってました。
それで
自分もそのいわゆるクリスチャンネームっていうのを実は持ってるんだっておっしゃってましたけども、長崎のキリスト教っていうのは、まあ、キリシタンというような言葉でもって非常に独特な発展維持の され方をしてきたんですね、で最初にキリスト教が日本に根付いた時にいきなり異国の宗教を押し付けても人々には広がっていかないだろうと、そういうことでいろんな形で日本的なものとか東洋的なものとかとこうミックスして人々に馴染ませるようにしたんです。ですから大日如来とかね、
大日如来の、
マリア様を観音様とか、そういうふうな形でねいろいろやったんで、そういう中で日本人の心にマッチするような形のキリスト教が非常に発達して、それでまあ明治以後になって信教の自由が回復されてヨーロッパからオーソドックスなキリスト教が入ってきた時に随分違うっていうね、そういう印象が両方にあったみたいですね。
そうだったんですか、
ですからそれまで隠れキリシタンみたいな形で隠れていた方たちがキリスト教がヨーロッパからちゃんと入ってきたっていうんで伺ってみると、どうもこれは違うんじゃないか、自分たちの考えていたものと違うんじゃないか、教会の方でもこの人たちのキリスト教は土着の日本的なキリスト教であって自分たちのオーソドックスなキリスト教とちょっと違うんじゃないかっていう、そういうちょっと違和感があったみたいなんですが、今は非常にその辺はですね、ちゃんとした形で受け継がれているような感じですね。
隠すためにしたんじゃなくて、そういうふうに伝わってきたんですか。
宗教っていうものはどこの国でもそうです。ドイツにキリスト教が伝わった時も、
はい、
あるいはイギリスに伝わった時もその土地とね全く正反対のことを教えてもダメなんですね。ですから何千年もその人々が慣れ親しんできているものというかそういう文化を大切にしながら自分たちの信仰をミックスさせて教えていくわけですから、日本的なキリスト教にちょっとなってたんですね。
なるほど、
だからこそ何百年もの、その弾圧の中で殉教者を出しながらちゃんと守り続けてこれたんじゃないかっていうふうに思います。
そうなんですね、本当に大変な弾圧の中守ってらしたんですもんね。長崎っていうと他の地域との違いで一番頭に浮かぶのは地形の複雑さ。
随分丘の高いところにまで住宅とかいろんな施設がありますね、
はい、坂道多いですよね、
なんかこうエスカレーターみたいなものがついてるところもあるんですけども、まああれ歌にもその坂の長崎とか石畳とかそんな歌が出てきますよね、でそれでその段々畑じゃないけどそういう形になってて意外にこの道が細いんです。ですから車が入らないところがたくさんあるんです。
はい、
でそういうとこは確かね馬でね、物資を運んでたみたいですよ。
みたいですね、つまり車が無理だからですよね、
車が無理だから、
車だと相当遠回りしないといくら道路を作ってもダメですよね。そうそう、
ですからあれは大変ね、こう眺めはいいんですけども、
はい、
まああそこに暮らしてると足腰が丈夫になるのかなというふうに思いますけど
一度旅行に行った時坂道が多くて結構足がパンパンになりました、
ねえ、
そういう坂道があったりするので、またいろんなドラマも生まれて、歌も生まれたんでしょうか。は
い、そうですね。なんといっても風情のある町ですからね。あの坂を登っていって、活水女学院っていうか、活水っていうのはもう九州中の男子高校生の憧れの的でしたからね。
そうなんですか。
そういうあのミッション系の学校があったり、
はい、
まあ、いずれにしても坂の長崎、うん、
はい、
港、そして川があって、そしてエキゾティックな昔のね、
はい、
異人館があってっていう、まあ、観光のスポットであると同時に、まあ、非常にあの歴史というものも長崎はね豊かにあるところで、最近そういう歴史資料館のようなものができてね、非常にあのたくさん人が集まってるようです。活況を呈してますね。
あの五木さんが長崎の話するときとても嬉しそうでいらっしゃるなと今日は思ってるんですが、あの初期の作品で白夜のオルフェ、
はい、
あのそこに島原の子守歌が登場してませんか。
そうですね。一時期あの北欧ものっていう、フィンランドとかスウェーデンとかノルウェーとか舞台にいろいろ書いたことがあるんです。キリのカレリアとかね、その中で白夜のオルフェっていうのがあって、これはスウェーデンのストックホルムを舞台にした、うん、まあ、日本人のヒッピーの物語なんですけど、その中に島原地方の子守歌っていう歌が出てくるんです。
ねえ、そうでしたよね、ぜひそれを聞いてみたいと思います。はい、はい、あの作詞は宮崎光平さんという作家の方ですよね。は
い、あの島原地方の子守歌って言いますから、なんとなくこう古い古い昔からの民謡だろうと思う方がいらっしゃるかもしれませんけど、それはそうではなくってね、うん、宮崎光平さんの作詞によるものです。
そうなんですね。
はい、
ではお聞きください。ベニー葉山さんの歌で島原の子守歌。島原の子守歌、ペニー葉山さんでした。この言葉がなんともいいですね。
歌詞がいいですね、これはね。やっぱりこれは作家、まあ、作詞家であると同時に、
はい、
作家がこう書いた歌ですから、どっかにこう文学的なそういう含みがあって、あの後の方でこう歌詞が出てきますけどね、
はい、
青煙突のバッタンフールとかそういうのがあったと思うんですが、これはあの例えばね、御の池の九助どんの連れんこらるばいってあるでしょ、
はい、
これすごく意味が分からなかったんですよね、うん、最初は韓国の方で子供が泣くと清正が来るぞっていう話があったんですね。加藤清正があの韓国に出兵して、それでものすごく恐れられたっていうことがあって、それで誰々が来るぞっていうと子供はピタッと泣き止むっていうね。東北の方では猛虎が来るぞって、まあ、現行の頃の記憶なんでしょうか、そういうことわかるようですけど、これはどんな怖い人だろうというふうにね、御の池の九助どんの連れに来られる場合っていうのは、その九助どんっていう人があんたを連れに来る、だから泣き止めよっていう話でしょ、どういうことなんだろうっていうふうにね。
九助どんって誰ですかね。
いや不思議に思いましたね。まあいろんな見方がありますけども、このひょっとしたらなんとなくこうかつて長崎や九州の各地から東南アジアに出稼ぎに行く人がたくさんいたんですね。でそういう人たちの、まあ、悲劇というかそういう物語がいろいろありまして、御の池の九助どんって人かいじゃないかとかっていうふうにね、想像したことなんかもありましたね。 いや、そういういろんな連想が膨らむ面白い歌詞だと思います。
本当ですね。聞いてみたいような気がしてきました。謎ってやっぱ興味をそそりますよね。
うん、
今ね、その作詞をされた宮崎浩平さん、作家だっていうお話出ましたけれど、長崎からずいぶんいろんな方が出てらっしゃいますよね。
小説家多いですね。
はい、長崎市から里井猫さん、
あ、
森敦さん、
あ、森
敦さん、村上龍さん、これ村上さんは佐世保ですね。佐世保、
長崎出身の作家多いです。
多いですね、きっとそこに住んでるだけでいろんな刺激があるのかも分かりませんね。
うん、
個性的な方が多いですね。
さっきその長崎は今日も雨だったという歌を歌った、そのクールファイブは、
はい、
内山田さん、
はい、
内山田
博さん、
博さん、
はい、
がリーダーだったんですね。
はい、
で内山田さんっていうのはね、私と同郷なんですよ。福岡県の筑後地方の出身で、お父さんがね、歌人だった。農村歌人といいますか、歌を作ってられた方ですから、親子2代にわたるそういう、まあ、音楽的っていうか歌の世界に縁のある方ですね。それで僕も一度二人の海峡っていう古い歌をね、内山田さんに曲を書いてもらって、前川さんの歌で、レコードにしたことがありましたけど、もう40年ぐらい前の話なんですけど、大変懐かしいですね。
その前川清さんが佐世保出身なんですね。音楽の関係で言いますと、宮脇裕さん、
うん、
長崎市出身、
これはもうね、本当に長崎らしい歌い手さんですね。
まさくさい感じも長崎なんでしょうかね。
シャンソンもね、ずっと歌ってられたし、
そうです
ね、今も三島由紀夫とかいろんなお芝居などに挑戦されてるし、
はい、
丸山のあたりの出身だっていうふうにおっしゃってましたけどね。子供の時からそういう、芸妓さんとかいろんな方たちがお化粧したりするのを眺めてたっていうような話もありますが、まあ私なんかは学生時代ですから、昭和28年ぐらいですね、銀座の銀パリっていうところで、その当時は丸山明宏、
はい、
もう本当のね、天が作りたもった最も美形な少年っていう感じの、もうウエストなんてね、片手で握れるぐらい細くってね本当に美しかったですね。その頃からずっとですから、すごいね。
本当ですね。私のその若い時の写真を見たことがあるんですけど、本当に細くて細くて、美少年ですね、青年という
の
ね。
いやいや、もうこのようなと思えないぐらいのね、美しい少年でしたよ。
そうですか。随分たくさんのシャンソンを日本人に広めた方かと思うんですが、ここで五木さんのリクエストで三輪明宏さんのラボエームを、ラボエームですね、これシャルル・アズナブールで知られてる曲ですよね、
はい、
それを日本語詩、三輪明宏さんのラボエームをお聞きいただきます。
モンマルトルのアパートマンの窓辺に開くリラの花よ、愛の部屋で僕はいつも絵を描いてた。愛しい人、君をモデルに愛し合った君と僕の二十歳の頃、ラボエーム、ラボエーム、幸せラボエム、ラボエム、根のない草花、すいた腹を抱えながら虹の訪れ、夢見ていた仲間たちとキャフェの隅でボードレルやベルレーヌの詩を読んでいた。 愛し合った君と僕の二十歳の頃、ラボエム、ラボエム、綺麗だった君よ、ラボエム、ラボエム、夢見るさすらい。
ラボエーム、三輪明宏さんでした、
うん、さすがアズナブールですね。あの詩の中にボードレールとかね、
はい、
ベルレーンとか出てくるっていう、あの三輪さんはやっぱドラマティックシンガーですから、こういう内容のある歌は本当によく合いますね。
素敵でしたね、
うん、まあ、長崎を代表する一人の文化人っていうふうに言っていいでしょうね。
はい、うん、まあ、こうやってお話聞いたり音楽聞いてると、長崎というところは日本の中でも独特の文化を持った町なんだなと実感してるんですが、
うん、
食べ物もカステラでしょ、はい、長崎ちゃんぽん、皿うどん、まあ、ちょっと向こうのね、海外の味が入り込んでる町ですよね。
僕は長崎行くといつもからすみを買ってきますけどね。
あ、うん、
あのカステラはね、
はい、
甘いんですよ。長崎のカステラはだいたい甘くて重いっていう、でそれはやっぱりお砂糖をたくさん使うことが、
うん、
つまり一番贅沢で一番美味なことであるという、そういう日本の長い歴史の中でできてきたものなんですね、
はい、
ですからその当時のもうお砂糖というのはもう金と例えられるぐらい貴重なもので、それを合成に使うってことはもう最高の贅沢だったわけですから、あの長崎の方の言葉では、あそこんちはその最近里親とあんまり縁の仲ごつになったことあるとかっていうとね、お砂糖屋さんにあまり行かなくなったみたいだっていうことと、その家の家産が傾いたっていうことを言うという話を聞いたことがあります。
そうですか。
ですから里親にしょっちゅうしょっちゅう行ってるっていうことは、そのお家が景気が良くって金回りがいいとそれくらい砂糖というものはね、ですから当時あの外国の船のマドロスさんたちが、あの丸山の誘客なんかにこう通うときに、お金がないっていうんでね、こう袋に砂糖を包んで、この砂糖で今夜泊めてくれっていうふうに来てて、それがちゃんと通じてたぐらいだったそうですから、本当に砂糖というものは日本中の憧れの的で、長崎に行けばその砂糖が舐められるっていうね
、まるで金のようにお金代わりになったような
そんな時代だったんでしょうね。それが塩でなくて砂糖だっていうところがやっぱり長崎ですね。
そうですね、本当に、うん、あとお祭りもですね、長崎おくんちで蛇踊りでしょ、それから精霊流しっていうね、精霊
流しはね、日本で一番うるさい祭りじゃないのかな。爆竹っていうのはやるでしょ、
はい、
であれを鳴らすんですけども、みんなその1年のうちにコツコツ貯めた貯金をそこに投じて爆竹を買うっていう、それでもう本当にあの、まあ、近所に知られた大きなお家なんかは今でもね100万ぐらい爆竹買うっていう話を、まあ、話半分かもしれませんけど聞いたことありますよ。
そうなんですか。
で一晩中でバンバンバンバンってこう鳴らしてね、そしてその精霊流しの景気づけをするという、あれは本当に異国的な風俗ですね。
また県民性もそこに現れてるような気もいたしますね。
うん、爆竹を鳴らしたからって何が増えるわけでもなくインフラが整備されるわけでもないのにそこでもう爆竹を鳴らすことで人々の、まあ、慰めるというか、そういうことをするという、お祭り好きっていうのは長崎の一つの特徴だと思いますね。
なるほどね。そしてあの精霊流しっていうのは魂をこう弔うっていう意味が、
うん
うん、あるらしいですね、
うん、はい、もちろんそうです、
でそれでにぎやかに弔うっていうのがまた長崎なんですね
そうですね、
はい、ではその精霊流し、さだまさしさん作詞作曲歌でお聴きいただきます。
Oh
ちも集まってくれました。二人でこさえたお揃いの浴衣も今夜は一人で来ます。線香花火が見えますか？空の
精霊流し、さだまさしさんでした。長崎のお話を聞いたり音楽を聞いてまいりましたけれど、こうしてまとめて長崎の話をして、今五木さん、長崎についてどんなことを思っていらっしゃいますか？
いや、もう一日も早くね、あのこよなく晴れた青空っていう青空がね、長崎に戻ってくる日を、まあ、願いたいですよね。ちょうどこの間行った時も空は晴れてるんですけど、どんよりと晴れてる、どんよりと晴れてるっていう言い方変ですけど、こんな感じだったんですよ、
はい、
ですからいかにこの長崎というものがこう日本列島だけではなくて、こう東アジア全体とつながっている、そういう街であるかということがよく分かりましたね。
空から感じるつながりなんですね、うん、確かに青空の方があの街には似合ってますしね。
そうですね。そしてやっぱりあの日本で戦争の中でね、大きな被害を受けたそういう街として、はい、長崎はずっとやはりあの世界のいろんな人たちが長崎へ行くっていうことをこうなんとなくこう嬉しそうに言うような、そういう時代が来ることを心の中でずっと思い続けているんですけど、
はい、本当そうですね。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
街を探して旅に出る、懐かしいあの店は今でもそのままあるんだろうか。あの頃はお互いに若すぎて、それが愛だと気づかないまま時は流れた。あの店の古い椅子に座り、越しに海を見ていた、君にまた会いたくて。あの店